こんにちは、ベーシストの美徳です。今日は人の心っていうテーマで話をします。最近といってもちょっと前ですけど、このポッドキャストを聞いてくれている方と直接ね話をする機会がありました。でその時に感想として、こんなようなことを言われました。美徳さんって線引き、責任の所在みたいなのが明確ですよねと、なんか そこをはっきりさせて話しますよねみたいなことを言われたんですよ。でそれってどういうことだろうなって思って、まあ、何かそのトークテーマがあった時に、じゃあ今僕が話してるのは A から D のうちの A から C の話をしてますよみたいなことを多分僕はめっちゃやってるんですよね、おそらく。うん。で、いや今これ D の話はしてませんよねとかをなんかちょくちょく間に入れるっていうか、なんかそういう、感じっぽいんですよね、どうやら。で、まあ、この感じってどこから来てるんだろうなって思った時に、まあそれは僕は大学で法学部だった法律を勉強してたことに起因するのかもしれない。うん、法律っていうのはなんかそういう線引きがかなりはっきりしてるんでね。うん。てかまあ宅建とかもそうだったんですよ。僕は宅建勉強した時もなんかそういう細かい規定みたいなのがあって、その敷地の何分の何を占めた場合がアウトで OK でとか、なんかとにかくめっちゃはっきりしてて、その線引きが。だそれを勉強したことによって結果的にポッドキャストでもそのなんか名残が消えずに残ってるのかもしれないと。でさらにたどると、それこそ前回の話につながるんですよね。僕は小学生の頃どういう本を読んでたかっていうと、まあ中学生もだったかな、まあとにかくその幼き頃にね幼き頃と平安時代みたいだけど、まあその頃にどんな本を読んでたかっていうと、モーリス・ルブランの怪盗ルパン、あのアニメの方じゃなくて小説っていうかその本の方の、とあとエド・マクベインの87文章、だその要は刑事事件ものっていうのかな、とかあとクロフツ警部とか、アガサ・クリスティもそうですし、まあとにかくなんかそういうものを好んで読んでいたんですよね。推理ものっていうのかな、明智小五郎とかもそうですし。でそれもやっぱめちゃくちゃはっきりしてるじゃないですか。例えば、推理小説でね、なんか丸々社長がなんか泣いたら扉が開いちゃいましたみたいな、なんかそのキテレツな展開ってないわけですよ。そのなんか感情で物事が進展しないっていうのかな、まあそのきっかけにはなるんでしょうけど、例えばその推理小説ものの密室のトリックでさ、この密室のトリックはその奥さんあなたがなんか悲しいんだからですよみたいな、なんかそんなトンチンカンな結末ないじゃないですか。そのなんか感情が変わって結末がみたいなさ、そうじゃなくてなんかこうこうこういうなんか細いロープを使って鍵穴からなんかを通して、実はあなたはこの部屋にいたんですねみたいな、なんかそういう話じゃないですか、推理小説っていうのは。だそれも線引きがめちゃくちゃはっきりしてるんですよね。うん、今思うと、言ってしまうとその文章に浸る時間が少ないというか、その良し悪しはさておきね、その文章に浸るということの良し悪しはさておき、浸る時間がとにかく少ないんですよ。全部こうロジックで進んでいくから。で例えばさ、その密室のトリックを説明した文章に浸るっていうことはなかなか難しいと思うんですよね。でも浸るっていうのはどういうことかっていうと、そのなんか感情的な、なんでしょうね、家族愛の話とかさ、ラブストーリーとか、なんかその友達との友情とかさ、そういう内容だったらその文章に浸るっていう行為が生まれると思います。でも自分がこう好き好んで読んでいたのはこうはっきりしてるやつで、やっぱ音楽の好みも僕はあんまりその浸る系は好みじゃなくて、まあ好みじゃないというか、自分にはあんま刺さらない傾向にあるんですよね。そういう、まあ、言ってしまうと雰囲気ものはあまり刺さらなくて、うん、だからセーリングの曲もメロディーがはっきりしてるじゃないですか。でメロディーがないパートも、そのメロディーがあるパート、メロディーがないパートっていう構造がはっきりしてると思うんですよ、セーリングの曲っていうのは。ある意味では全部理屈っぽいっていうのかな、 これはね、僕が最近プロデュースさせていただいたエンドールのサトスさんにも言われましたね。その別にその悪く言うとかいうことではなくて、その美徳さんのプロデュースというか、そのアレンジの発想であるとか、その意見の出し方っていうのはものすごく理屈っぽいと。で、だから分かりやすかったっていうふうに、まあそれはそれで評価していただいて、うん。だそれはなんでかっていうと、僕はもともとその感情的なものに対して、感情的なその表現があんまり刺さらない、うん、趣向なんですよね。うん、何度も言いますけど、その良し悪しではなくて、僕という人間はそれに対してあまり心があんまり揺れ動かないかなっていう、うん、ただその会話のさ、テクニックとかあるじゃないですか。バックトラックとかさ、例えばなんか相手が言ったことそのままオウム返しっていうか、まあ共感的な傾聴みたいなさ、傾いて聞くみたいなさ、あるじゃないですか。なんか例えば相手が、いや昨日仕事が大変だったんですよと言ったら、それの折り返しとして、あ、そうだったんですね、昨日仕事が大変だったんですか、本当お疲れ様です、いつも。で、これ僕本心で言ってんのか正直わかんない時あります。いや、これ別になんかその自分がなんて言うんだろう、その異常者ですよみたいな、なんか謎のあれをかましたいんじゃなくて、なんかそういう時ありません？ないのかな、どうなんだろう、そのこれなんだって、そのテクニックで発言してるしちゃってる時がなんかあるんですよね、僕は。うん、そのテクニックとしての共感、まあすごい嫌な言い方ですね、テクニックとしての共感ってね。まあでもそれをなんかやっちゃう時があるっていうか、その要はそれを意図しないと、ね、ノー共感になっちゃう時あるんですよね。ゼロ共感、その僕の場合はそこに意識的にそういうワードを言わないと、なんかこうもう、A プラス B は C だから、じゃあ D だよね、じゃあお疲れ様でした、みたいな。その、これを僕結構多分やっちゃいがちな性質にあって、その、いや、なんかその悲しい、嬉しいとかよくわかんないけど、とりあえず次のやるべきことはこれだよね、みたいなさ。なんかそういう進め方をしちゃいがちなんですよ。僕はね。僕が思っている範囲では。まあ外からどう見えてるかわかんないですけど。で、まあ、だとしたら、意識的にテクニック的に、その、まあ、相槌であるとか、共感、でもね、共に感情を、てか共感ってどっから来てんだな、共有する感情っていうことですかね。うん、まあ、その共感。いや、だから、この共感力が高い人っていうのは、何かオリジナルなものを想像する、作る上で、時にそれが、なんて言うんだろうな、知らず知らず、衝突しちゃう時あると思うんですよね。その、要は他の人の発想に、アイデアに共感しちゃう、なびいちゃうっていうのかな。その感情的アプローチの度合いが高ければ高いほど、おそらくその他の人が持ち寄ったアイデアであるとか発想に対してそっちに寄ってっちゃったり吸収しちゃったりして、完全にオリジナルなものを生み出すっていうのは実は難しくなるんじゃないかと思ってるんですよ。これ僕の勝手な推測です。で、まあそういう意味で言うと、自分は曲を作る身として、だそのテクニックとしての共感という意味で、ある種、まあ俯瞰というか切り分けで、多分、まあ、欠如してる能力なんですよね、僕に。おそらく。そのなんか感情的な、寄り添いであるとか、そういう類のものは。あまりこのポッドキャストで僕はさ、そのなんか嬉しい悲しいとか自分の今の感情をあまり説明することはないと思うんですよ。うん、で説明するときはその今感情を説明してますということが分かるように話してると思うんですよね。でも本来の感情っていうのはなんかそうではないような気がしていてね、で自分は今悲しいんですってなんかある種俯瞰の描写みたいなさ、それって本当の感情なのかなみたいな、 いや、謎は深まるばかりです。というわけで今日も聞いてくださりありがとうございました。ではまた明日。